おはようございます。エゼキエルの2章と3章エゼキエルの最初の1章から3章までというのは、エゼキエルが神に、預言者として召命を受ける、召される、任命される、そのようなシーンです。実際に4章から、多くの預言を受けて、で人々の前で語っていくという、まあたくさんのその幻とか予言が、与えられるんですけど、エゼキエルは、1章から3章まででこの神から召命を受けるという、話になります。なのでイザヤとかエレミヤとか私たち学んできましたけども、その人たちよりも、出ていくまでの時間が長いです。で今日はこの1章の続きです。1章は覚えてらっしゃると思いますけども、そのもうケルビムがよくわからない、私たちの見たことのないその生き物が4匹、わかんないですけど4ついて、でそのケルビムの隣には車輪があって、でその車輪の上に枠があって、それがミザの、神が座っておられるミザのその台座で、台座にはたくさんの目がついていて、全地を見ていて、でそれでその必要、助けの必要な人たちのところに行くんですよね。で閃光のようにその光のスピードで動くわけですよ、神の御座が。でそのケルビムたちの上の方には大空があって、その真ん中には渦巻いていて、火とか、真ん中はその輝いていて、でその真ん中の奥の奥の方に御座があって、さらにその奥の方に人のような方が座っておられるという、その私たちのちょっとスケールでは測りきれないような方が私たちのことを、一人一人のことを知っている。そこからすると私たちなんてもう埃とか塵に過ぎないというか、それすらも目に、私たちだったら目に入らないような、この PM2.5 よりもちっちゃいような、それぐらいの存在である私たちのことを、その高いところにおられる神が知っておられて、一人一人のことを見ておられて、しかもそこにおられたイエス・キリストが地上にまで来られて、私たち同じような姿をとって十字架について死んでくださるという、ものすごいそのスケールの大きい話がこのエゼキエルの1章にありました。でその続きが2章と3章、神がエゼキエルを使わして、その民の見張り人として、つまり預言者として、任命するという話です。今日は2章と3章。一言祈ります。天の父さん、どうか私たち一人一人の心を今あなたの前に開いてください。あなたの言葉を受け取ることができるように。理解することもどうか私たち一人一人を助けてください。聖霊が御言葉を理解させてくださるとあります。またその聖霊は願ったものには与えられるとも、イエス・キリストが約束しておられます。そのことを信頼して信じて今お願いします。どうか私たち一人一人の内側にあなたの霊を、霊で満たしてください。霊を注いでください。頭で、その自分の力で理解するところも必要ですが、でも本当にその心に刻まれていく理解は、聖霊によらなければできないです。どうか私たちにその聖霊を与え、その聖霊の理解を私たちにお与えください。お願いします。語る私にも、どうかあなたの霊を豊かに注いでくださり、これからあなたの御言葉を分かっちゃっていくことができるように、私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずは2章の1節から、まあ、1節から7節までが、神がエゼキエルに与えた召し、証明、預言者としてあなたを使わしますという、その証明についてです。1節と2節をまずお読みします。その方は私に仰せられた。人の子よ、立ち上がれ。私があなたに語るから。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いた。で、これ、一章の続きですね。一章の26節を見てみると、その大空の遥か上に王座があって、そのさらに上に、遥か上に人間の姿に似たもの、つまり神が座っておられたんですね。で、その方って27節、28節にあって、2章の1節にもつながって、その方というふうになってますので、その御座に座っておられる方、神が、 エゼキエルに語ったんですね。で、人の声を立ち上がりなさいと。で、28章の後半を見てみると、それは主の栄光のように見えた、私はこれを見てひれ伏したというふうに書いてあります。ひれ伏すっていうのは、ここで使われているひれ伏すっていうのは、礼拝するとかっていう言葉ではなくて、その顔から床というか地面に倒れるっていう、そういうその言葉が使われてます。だからもっとドラマチックっていうか、礼拝というよりももう立ってられないというか、あまりにもその神の栄光がすごいから、神が素晴らしいから、もうその倒れるしかないような、何もできないような、そのような状態であったんですね。でも神が語るから、その立ち上がりなさいって、そんな下手って寝たままで聞くんじゃないよっていう。で、神は顔と顔を合わせるというか、もちろんその顔と顔を実際に合わせたわけじゃないですし、これはそのエゼキエルの見た幻ですから、その本当の神とエゼキエルが顔と顔を合わせるということはないはずです。イエス・キリスト以外はそれに耐えられないですからね。で、その立ち上がりなさいと。でも自分には力がないんですよ。エゼキエルはもう恐れおののいていて、その神のこの臨在の前に、神のこの栄光の前に、素晴らしさの前に立ち上がることはできないんですけど、その方が立ち上がりなさいと語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入って私を立ち上がらせたとあります。だから聖霊が助けてくださるんですよ。でも順番があるんですよ。まずは神の御前にひれ伏す。神の素晴らしさの前にもう私なんてあなたの前にゴミみたいなもんですって。そんな私をあなたは私のその愛しておられるんでしょうかっていう。そのもう神の栄光の前にひれ伏す。顔から倒れ込むような。それで神が語るんですよ。立ちなさいって。もしくは行きなさいって。で、その時に神の言葉をに耳を傾けると、よし、じゃあこれでも立ちなさいと言ってるけど、私は立てませんってなると、聖霊がそのうち、私の内側に入ってくださって、聖霊が私の、その神の命令に従う力を与えてくださるんですよ。この場合は立ち上がりなさいということでした。エゼキエルは立つことができなかった。立ってられなかったから。エゼキエルが立ち上がったところで、神は言葉を与えます。3節と4節。だから、私たちも聖霊の助けによって一歩踏み出さないことには、その次がないんですよ。神に助けてくださいと言うんだけども、その、じゃあ私が助けてあげようという、その神が助けてくださるから、じゃあこの人の前に出ていこうとか、じゃあ神が助けてくださるから、そのイエス・キリストのことを証ししてみようとか、神が助けてくださるから、じゃあ祈ってみようって、その聖霊が私たちの内側で励ましをその与えてくださって、じゃあやってみますというその一歩を踏み出さないと、その次がないんですよ。エゼキエルも、聖霊が助けてくださって、立ち上がらせてくださったので、彼も立ち上がったんですよ。それで、次の言葉がありました。3節と4節。その方は私に仰せられた。人の子よ。私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。彼らもその先祖たちも私に背いた。今日もそうである。彼らは厚かましくて堅くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに神である主はこう仰せられると言え。神はここで反逆の国民というふうに言ってますが、これはそのイスラエルの民のことを指します。私に背いた反逆の国民だって、今も昔も変わらないって。で、この反逆の国民というのをそのヘブライ語で見てみると、その複数形が使われてます。まあおそらくは北イスラエルと南ユダの両方のその二つだから複数。反逆の国民たち。というふうになるでしょう。もっと言うと、その反逆の国民というのに対して、イスラエルという言葉は使われていません。反逆のイスラエルという言葉は使われてなくて、ゴイームって言って、ゴイームっていうのは、その、異邦人のことを指します。神の、まあ、異邦人っていうのも日本人から見た立場ですけど、言葉ですけどね。邦人じゃないに異なる。だから、その神の民じゃない人たちに対して、国民に対してヘブライ語はゴイームって言葉を使うんですよ。でもここではイスラエルに対して反逆のゴイームって言ってるんですよ。だからイスラエルの民は神に背いて反逆して律法を持たない神のその民でないような国民のようになってしまってたんですよ。だからあえて反逆の国民というふうに言いました。そもそもイスラエルというのは神に治められる国民という意味ですよ。ヤコブが野牧の私でその神と格闘したんですよね。で、それで泣いて願ったんですよ。 私はあなたのことを去らせませんって、私を祝福してくださいって。あなたが祝福してくださるまでは私はあなたのことを話しませんって。それであなたは神と戦って神に勝ったって言ったんですよ。もちろんその神に勝つことはないですよ。そこで神がその勝ったというふうに言ったのは何かというと、その低くなって、ももの貝も外されて、もうその低くなって低くなって、私を祝福してくださるまではあなたを晒しませんって、これを格闘したんですよ。神に対してその低くなって、助けてくださいって言って。で、神が助けてあげ、その助けを与えてくださる。神が祝福を与えてくださるというところまで願って勝利したんですよ。自分の肉に対しても。それで、戦うという、語源が入ってる、神と戦うという意味も直訳をすると、そのスラ、イッセール、イスラに当たるのが、戦う、格闘するっていう意味です。エルっていうのは神っていう意味です。だからそのイスラエルという名前がついたんですよ。あなたはもうヤコブじゃなくてイスラエルだって。それはその神の主権を認めて自分が低くなって私を祝福してください、私に助けを与えてくださいって、その神に納めていただくその立場にいる。からイスラエルなんですよ。神と常になんか戦ってる、やだやだとかって言ってる国民だからイスラエルではなくて、神のその主権を認めて、で神の前に低くなって助けを求めて助けをいただく、それが神に納められる国民イスラエルですよ。でも彼らはそのゴイームのように、その神を知らない、神の律法を持たない、その、人たちのようになってしまったって。彼らは厚かましくて堅くなだって。彼らに対して、神である主はこう仰せられると言葉を伝えなさいと。直訳すると、私の主である、私というのはそのエゼキエルですね。私の主であるヤーウェはこう仰せられるというふうに言いなさいというふうに直訳できます。だから、神から聞いた言葉をそのまま語りなさいって。そのあなた、神が語ってくださることをエゼキエルさん、あなたはそのまま語りなさいって。このように私の主であるヤーウェは言いましたよっていうふうに言いなさいと。それが、エゼキエルに与えられたこの、なんていうんですか、引用句ですよ。主はこうおせられるって。私の主は、主である、神である私の主はこうおせられる。五節。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。神がエゼキエルを使わす意義ですよ、ここに。彼らが聞いても聞かなくても関係ないと。イスラエルのうちに預言者がいる。預言者が使わされているということが重要だって。神はイスラエルが反逆の国民であっても、その誠実さを失う方ではありません。もうこいつらはもう私に聞き従わないんだったらもう自業自得だって。痛い思いすればいいというように、その、何ですか、見捨てることはないんですよ、神は。彼らが聞こうが、聞く前が関係なく、神はそのイスラエルに対して、またご自分の民に対して、私たちもイエス・キリストを信じたので、その信仰によって、その神の民とされるわけですよね。イスラエルと、神に納めていただくものとされるわけですよ。なので私たちに対してもそうですけど、私たちがどんなに神に対して反逆の民になり下がってしまったとしても、神の誠実さというのは変わらないんですよ。私たちにいろんなその形で神の言葉を伝えてくれるんですよ。私が聞くから神が来た、その伝えてくださるんじゃないんですよ。私が聞かないから神はその私に語ることをやめるでもないんですよ。神は私たちに対して、私がどんなんでもそのご自分に従えるように、ご自分からその神からのその祝福や、助けや必要を受け取ることができるように言葉を常にかけてくださってるんですよ。聖霊が私たちのうちに住んでおられるっていうことはそういうことじゃないですか。内側にその神であられる方が住んでおられて、その聖霊、神であられる方が私たちにその内側から語ってくださってるんですよ、常に。聖霊が一番私たちの心の中に常にその注ぎ続けてくださってるのは神の愛ですよ。この希望は失望に終わることがないって。なぜなら神が、その聖霊が私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださるから、神がその愛を注いでくださるからだって。だから私たち失望しなくていいんですよ。神は私たちに対して黙ることはありませんが、私たちがその神の声にそのシャッターを下ろして、自分の声とか、周りの人たちの声とか、その自分の経験とか、自分の力とか、その神でないものの声に聞き従おうとするから、神の声が聞こえないんですよ。神は決して、 沈黙される方じゃないです。決して。私たちに対しても、このイスラエルに対してはエゼキエルとか預言者が使わされました。私たちに対しては、その、お互いが預言者じゃないんだけど、一時的な預言者みたいな感じで使わされるんですよ。何気ない一言でお互いの、ハッとされたりするんですよ。で、私もその預言者ではないんですけど、牧師、教師としてその御言葉を皆さんに分かち合ってるんですよ。それも一つの、その、神の言葉を伝える役割ですよ。でも、だからといって、私でないと、牧師とか教師じゃないとできないっていうかというと、そうじゃないんですよ。教会の中で互いに愛し合うとか、その互いに戒め合う、互いに教え合うというのは存在するんですよ。それがフェローシップですよ。今日の午後も、一緒に食事をしたいんですけども、フェローシップですよ。お互いがそのイエス・キリストにあって、そのどのような毎日を送っているのかとか、その御言葉を学んでどうなのかということを分かち合う意義があるんですよ。相手が聞く聞かない関係なしに、神がその与えてくださったその言葉というのを分かち合うのにはとても意義があります。もしかすると、聞く人がその中にいて、その人のその心にその分かち合った言葉が響くかもしれないじゃないですか。私たちが集まることをやめてしまって、フェロシップをやめてしまったらどうなるかっていうと、神の言葉が届かなくなっちゃうんですよ。自分からシャッターを下ろしてる人が、その神の言葉に耳を傾けるってことをしないんですよ。自分からその神の言葉にシャッターを下ろしてるときに、その御言葉を開くとか、聖書を読もうとしないですもん。私は少なくともそんな生き方をしてました。神の言葉に対してシャッターを下ろしてた時には、その自分から開こうとしないんですよ。でも何かの時に、その御言葉を聞いたりして、はってさせられて、神のもとに戻っていくようなことが何度もありました。だからこのフェロシップとか、その御言葉が語られるところにいなければ、私がもし反逆の国民であればですよ。望みはないんですよ。神は常に望みを与えるんですよ。イスラエルに対しても私たちに対しても。でも自分がそこからその遠ざかってしまったら、もうどうすることもできないですよ。6節と7節。人の子よ、彼らや彼らの言葉を恐れるな。たとえアザミとイバラがあなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでも恐れるな。彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな。彼らの顔にひるむな。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、私は、あなたは私の言葉を彼らに語れ。恐れるんじゃないって。ひるむんじゃないって。ただ、その私、その神に信頼して、あなたは私の言葉を語りなさい。それが神の励ましというか、どうせ反逆の民だから、多くは聞かないでしょうと。だから、その、人に対してやるんじゃないんですよ。奉仕というものは。神に対してやるんですよ。やっても、ありがとうとか、言われることは少ないんですよ。人によっては全然気がつかなかったりもしますよ。そのような、その大切な働きをしてたりしますよ。社会でもそうじゃないですか。エッセンシャルワーカーとかって言われる人たちいっぱいいますよ。保育士もそうですよ。学校の先生たちもそうだし、医療関係の人たちもそうだし、いろんなその、経済が回るのは、そうやって子供とか、お年寄りとか、その病気の人たちとかを、その支える人たちがあってから、あるから、健康な人たちが、外に働きに出ていって、経済が回ったりするんですよ。それがなかったら、外に働きに出ていけないんじゃないですか。だけど、待遇は悪いですよ。感謝も少ないですよ。社会でもそうですけど。教会でも同じように目に見えないところでその奉仕をしてたり、祈ってたりするんですよ。分かち合いもそうだけど。でも、人に対してしたら、やっぱり悩えます。私も、 今はもうあんまり感じないけど考えないですけど、なんか自分の語った御言葉が皆さんにどうその受け取られたかっていう評価というか評判というか、それがとても気になった時期が結構ありました。今はもういいやってなってますけど。Facebook の分かち合いが書かれてなくてもいいやって、嘘です。逆メッセージみたいになっちゃって、そんなんじゃないんですけど、最初の頃はなんかこう響かなかったのかなとか、なんか何のフィードバックもなかったら寂しいなとか、でもそうやって人に対して奉仕をしてると疲れるというか、もうこれ以上できなくなっちゃうっていうか、続けられないんですよ。その反応があるなし関係なしに、もう神に対してやるってことを決めてしかできないです。神によくやったねっていうふうに言われることを私は心から願ってます。8節、人の子よ、私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよ。で、この8節から10節までというのは、今度は使わしますよって言った後、あなたに命令というか、その、あなたが従うべきことはこれですよというふうに、8節から10節までで言っています。まあ3章もちょっと、入るんですけど、まずは8節ですね。あなたはまず逆らってはならないって。イスラエルの民のようになってはならないって。彼らは反逆したって。心を固くなにしたって、厚かましくなっちゃったって。でもあなたはそうなってはいけないって。私が与えるものを食べなさい。食べるものは、が与えられるのは嬉しいですけど、私食べるの好きだから。でも、エゼキエルはそういう、その普通の食べ物じゃなかったんですね。9節と10節。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。三章の一節。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。巻物が差し出されていて、その巻物の表にも裏にも字が書いてあって、その内容というのが読めたんですね。読んでみると、哀歌と嘆きと悲しみが書かれてあったって。何でしょうね。はっきりはわからないですけど、おそらくその神のご自分に反逆しているイスラエルに対する思いですよ。恨みとかつらみじゃないんですよ。そうじゃなくて哀歌なんですよ。悲しんでおられるんですよ。悲しみと嘆きが書いてあるんですよ。なぜだって。なぜあなた方を死のうとするのかって。悔い改めて、生きなさいって。エゼキエルを通して何度も語られますよ。このメッセージは。神はご自分の民の状態に関係なく、慈しみも、憐れみも、愛も、恵みも注いでくださいます。が、人は私たちこの肉体を着ている限り永遠に生きることはできません。だからいつか終わりが来るんですよ。いつか。神が恵み深い方だからといって、神の慈しみや憐れみがその尽きないからといって、それをずっと先延ばしにして別に今じゃなくていいって、神の愛や神の恵みを受け取るのは、その神から許しを受け取るのは今じゃなくていいってずっと先延ばしにしてたら、私たちの方が、神は私たちに対するその憐れみとか慈しみを永遠に生きておられる方だから、その差し出すことをやめないんですけど、私たちがそれを拒み続けてたら、そのいつ終わるか分かんないですからね。だから今と言われている時に、今日と言われている時に、その神の語られる言葉に耳を傾けて、そこに思いを向ける方が得策ですよ。いつどうなるか私たち分かんないから。この地上での神との関係が永遠の世界に反映されるわけじゃないですか。私、将来、今はまだ元気で体も動きますけど、久しぶりにバスケやったら死にそうになったんですけど、中学生の子たちとやったらもう走れないです。1分走ったら終わり。もうウルトラマンよりもダメ。全然走れなかったです。 テニスはやってますけど、テニスとは全く違うので、スポーツが。もう全然走れなくて。それは置いといて。体はそうやって、その衰えていきますよ。でもいつか、本当に衰えて終わる時が来るんですよ。私が、その、もうこれ以上体を動かすことができないというふうに、そういうような時が来る時に、私は平安で痛い。まあ、病気で苦しむとか、そのなんか痛み苦しむとかそういうのももちろん嫌なんですけど、でも一番嫌なのは、私がこの命が終わった後に、永遠の世界をどこで過ごすかという時に、そのことに関して、全く平安がないということが嫌です。たとえ私が物忘れがひどくなって、いろんなものを自分の家族を忘れたとしても、私は神から愛されていて、イエス・キリストが私のために命を懸けてくださって、その命によって私は救われていて、私がこの地上での命が終わって、次の瞬間、次にその意識が戻るその瞬間、私はイエス・キリストと共にいるという平安だけは失いたくないな、って願います。だから、どうにかして、私はこの地上で神が常に注いでくださっている愛や恵みや慈しみや憐れみというのをその都度その都度受け取っていきたいんですよ。神が私たちに尽きることのない慈しみや憐れみや恵みや愛を注ぎ続けるのは私たちを救いたいからじゃないですか。私たちに本当にその平安の中人生を歩んでほしいからですよ。次の永遠の世界に対するその希望を抱いて、望みを失われることなく歩んでほしいからですよ。三章の一節を先ほどお読みしました。二節と三節の全般をお読みします。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ。私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。これもその幻の中ですから、実際にその巻物を食べたというふうには私は思いません。もしかして別にそれが食べたとしてもおかしくはないですけどね。もうこれぐらいぶっ飛んでるから。もう神がおられて、御座があって、なんかもうすごいことになってるから、その巻物が実際に食べることができたというふうに、だったとしても私は不思議とは思いませんが、これはでもその幻の中なので、超リアリティがあって、一語一句全部はっきりと覚えてて、なんか夢っていうのとはちょっと違うかもです。夢も、そのリアリティのある夢っていうのは、その、見たことはありますけども、でもそのビジョンとかその幻っていうのは、そこで行われた一語一句、そのすべての物事を、その記憶して入れるぐらい、はっきりとしてるはずなんですよ。実際にこのエゼキエル書っていうのは、たくさんのその、ビジョンの中で、この幻のことが記録されてるので、全部これ幻を、その、書き留めることができるぐらい、はっきりと覚えてるんですよ。夢とはちょっと違いますよね。で、その巻物を食べなさいと。つまり、神の言葉を受け取って、神の言葉で思いや心をいっぱいにしなさいってことですよ。エゼキエルは預言者として民に使わされるので、その自分の思いとか心の中に神の言葉で満たされている必要があります。そしてその言葉というのはどういう言葉だったかというと、イスラエルの民に対する哀歌と嘆きと悲しみですよ。その神が感じている、持っているそのシンパシーっていうか、その心を痛めてるんですよ、神が。で、イスラエルの民の前に出てって、彼のその罪を、その、なんか吊るし上げて、これも、これも悪いことして、あれも悪いことして、こんなことっていうようなことを言うのが預言者の役割じゃないんですよ。なんであなた方は神に従わないんだって。何やってんだっていうのが預言者の、また神が使わす、その、メッセンジャーの、役割じゃないんですよ。彼らが受け取るべきものというのは、神のこのシンパシーですよ。同情する心ですよ。コンパッションですよ。このものすごい熱い思いですよ。民に対する。なぜって。なぜそんな痛い思いをあえてするんだって。 私たちもそうですけど、私たちもそうですよ。私はそうなんですけど、すぐなんか裁きたくなるんですよ。なんでやんないのって。理解できないって。でもそれは神の言葉じゃないですよ。そのような人たちに対して、そのような私に対して、神は、雷を落とさなかったんですよ。イエス・キリストが十字架で十字架でついているその時に、自分を馬鹿にしてくる人たちに対してかけた言葉というか、神に対して祈った言葉は、彼らを憐れんでくださいじゃないですか。この人たちは何をしているのかわからないんですって。その神の言葉を、愛と慈しみと憐れみと恵みで満ちた言葉であなたを満たしなさいって。3節の後半、それで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。詩編の103編、ごめんなさい、119編の103節、119編の103節、あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。まあ、実際にその甘いという感覚、この味覚で神の言葉を感じたことは私はないですが、私のその心の内で、その喜びとなったり、励ましとなったり、私を支えてくれるようなその力となったことというのはたくさんあります。皆さんには、ありますか？例えば詩編の23編とか、主は私の羊飼いって、主が私たちを導いてくださるんですよね。緑の牧場に伏させてくださるって。イザヤの43章の1節とか4節、私はあなた方のことを愛しておられるって。私があなた方をあがなったからだって。ローマの、ごめんなさい、ヨハネの3章の16節、実に神はその一人子を与えるほどによう愛されたって。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るため、持つためであるって。ローマの5章の5節、さっきも言いました。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら神の愛が聖霊によって私たちの心に注がれているからです。エペソの1章の3節と4節、神はこの世界のもとに置かれる前からキリストにあって私たちを選び、神の御前で清く傷のないものとしようとされました。第1ヨハネの4章の10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされたのです。ここに愛があるのです。皆さんにとっての、これが私にとっての口の中に甘い、私の心の中に甘い御言葉の一つ一つです。もっとありますけど、もちろん。御言葉を読むということは、私たちにとってクリスチャンとして歩んでいく、クリスチャンとして生活していく中でとてもとても大切なことです。ベストは覚えることですけど、私もこんな何度も何百回って弾いて、何百回って読んで、何百回って聞いてもらった、教えてもらって、ようやく覚えていったんですけど、自分のその心が、その、萎えてくるときに、なんか苦い思いで、ぐーってこの、溢れそうになるときに、その、私の心、私の口に、私の心に蜜よりも甘い、その神の、その、言葉を持って上塗りするんですよ。神の言葉が、その、悪いものに対しての、その剣になるわけでしょ？神の武具として。聖霊が与える神の御言葉ですよ。聖なるその剣というのは。だから、御言葉を読むということは、とても私たちにとってとてもとても大切なこと、必要なことです。義務じゃないです。けど、クリスチャンとしての責務とか義務とかそういうのじゃないですよ。私たちが本当にその御言葉、その毎日の生活の中で安心して平安で、そして力を持って喜んで生きるために必要なものなんですよ。私たち食べないとお腹空いて立てなくなりますよ。御言葉がないと、私たちのその霊は、その立てなくなって歩けなくなるんですよ。毎日の生活の中で何かしら思い起こさないと、神の言葉を。私たちはすぐに栄養失調になって、その肉にやられます。だから、聖書を読むのは、肉にとって大変です。 悪魔も私たちにその聖書を読ませたくないから。だからいろんなことでその妨げてきます。だからおすすめは本当に1日1節でもいいですよ。言ってみれば。本当に1分でもいいんですよ。もうこの時は集中して他の携帯も全部、僕携帯が隣になるとなんかすぐピコーンとかってくるとダメなんですよ。だからベッドに投げるんですよ。自分の机があって、テーブルがあって、奥の方にベッドがあるんですけど、携帯をもうベッド投げて、もう知らんっつってで。それでやるんですよ。じゃないとなんか気になるんですよ。とにかく1分からでいいから、一章読めなくていいです。全然いいです。旧約のその創世記から始める必要もないです、別に。どっからでもいいんですよ。読みやすいところから自分で開いて、とりあえず読んでみようって。時間があるんだったら、自分に本当になんかヒットするのを、が来る時まで読み進めてみようでもいいですよ。もし時間があるんだったら。時間がないんだったら1分でいいじゃないですか。1分あったら、10節ぐらいは読めますよ、ゆっくり。もしかしたら5節かもしれないけど。何でもいいんですよ。やらないっていうのが一番もったいないんですよ。で、全部覚えられなくても、あ、これいいなと思ったら、書き留めておくとか、箇所をね。そしたら、ローマの5章の5節だったなとかつって、ローマの5章ってローマって何、新約なの旧約なの、わかんない。そこから始まっていいんですよ。でも何度も開いていると、ローマっていうのは新約で、福音書が4つあって、で、それで使徒の働きがあって、次がローマかみたいな、そんな感じで覚えてくるから。でも少しずつでも読んでいかないと、どこに何があるかもわからないし、神の言葉もわからないから、その毎日の生活の中で武器がないので戦えないんですよ。常にその防戦一方ですよ。助けてください、助けてください、助けてくださいって。いやー、防戦一方は辛いです。でも神がお前のことなんか愛してるわけないじゃないかっていう時に、いや、神が私のことを愛しておられるって、なぜならこう書いてあるからだって、そこで踏みとどまることができるんですよ。お前なんかに力がないんだから、神に従えるわけないじゃないかって。いや、でも聖霊が私を助けてくださるって書いてあるって。そして聖霊を求める者には必ず神が与えてくださるって書いてあるって。じゃあ祈ってみようって。そうやって戦うんですよ。自分の肉と、また悪魔と。だから、御言葉がないと、自分の口に自分の心に本当に甘いという、うわー、これは素晴らしいという、自分を励ます御言葉がないと歩んでいけないですよ。だから御言葉を1分でもいいから、1日の1分だったらなんとかなるじゃないですか。1分でもいいから読み進めていくことをお勧めします。4節と6節。その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々のために使わすのではない。もしこれらのためにあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。エゼキエルに対して別に難しい外国語を話すために使わすわけじゃないよって。だから、エゼキエルがいけない理由にはならないんですよ。いや、言葉は難しくてわかんないんですって。逆に民が聞かない理由にもなんないんですよ。だから私たちが神が使わされるところに私たちが行くんであれば、私たちがハンドルしきれない、私たちがもう対処することができないようなところに神は私たちを導きません。英語全く話せないのに私はアメリカに宣教師で行きますということはきっとないです。イエス・キリストは全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとマルコの16章の15節で言いました。だから私たちにとっての全世界というのは、自分の家庭や職場やもうすでにある友人関係ですよ。それが私たちに、適用できるこの御言葉です。もしかしたら私たちの中から海外宣教に召される人たちがいるかもしれません。それは分からないです。だけど、私たちの多くが使わされているこの全世界、場所というのは、家庭や職場や友人関係です。別に難しい外国語を話す民に使わされるわけじゃないです。別に全く知らない人たちのところに私たちが使わされるということは稀です。むしろ私たちがよく知っている家庭や職場や友人関係の中に私たちは使わされて、福音を述べ伝えることをイエス・キリストは命じてるんですよ。願ってるんじゃなくて命じてるんですよ。 述べ伝えなさいって。福音というのはイエス・キリストについての事柄ですよ。その凝縮されたのは十字架と復活と罪の許しですよ。私たちさっきもフェロシップの話しましたけど、フェロシップの中で分かち合いをしていると予行演習ができます。神がどれだけ良いことをしてくださったのかということを伝えるということが福音を述べ伝えることだから、自分で経験しなかったことからも誰かの話を聞いて、へえ、こんなことがあったんだって、神って素晴らしいんだなっていうことをその自分が受けたのであれば、それを分かち合えばいいんですよ。7節。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面皮で心が堅くなだからだ。外国に使わされるんだったら彼らは聞くかもしれないって。聞くだろうって。でもイスラエルの民には聞かないって。彼らは鉄面皮で心が堅くなだからって。鉄面皮って初めて聞きましたけど。Google で調べてみたら本当にあるんですよ。鉄面皮って言葉が。面の皮がまるで鉄でできているように恥知らずで厚かましいことっていうふうに載ってました。Google の辞書で。別の言葉では、厚顔無知ってやつです。厚い顔して無知な人。厚顔無知。だから聞かないって。でも、じゃあこの人たちに対して、そのエゼキエルは使わされるんですけど、神はどうするかというと、8節と9節。見よ。私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち石よりも固い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから、彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむな。で、イスラエルの人たちが鉄面皮であれば、神はエゼキエルを金剛石面皮にするんですよ。もっと固くしようって。だから相手が堅くなで、私が言ってもどうせこの人たちは聞きませんっていうふうに、その白旗を上げる前に、神の前に出てって、本当に神が私を、皆さんをそこに使わしているのであれば、神はその人たちがその神のことなんか聞くもんかっていうようなその堅くなさがある以上に、私は神の言葉を伝えるというその固い意志を与えてくださいますよ。神に信頼するのであれば。私たちにその対処しきれないようなところに、神は私たちを使わさないから。私たちが追うことのできない重荷を負わすことのない方だから。私たちに必要なのは神を信頼することですよ。その信仰が必要なんですよ。聖霊が私たちのうちに住まわれているというこの現実を認めることですよ。神が私と共におられるんだったら大丈夫だという。10節と11節。その方は私に仰せられた人の子よ。私があなたに告げるすべての言葉をあなたの心に収め、あなたの耳で聞け。さあ、捕囚になっているあなたの民のところへ行って、彼らに告げよ。彼らが聞いても聞かなくても、神である主はこう仰せられると彼らに言え。あなたの心にその言葉を収めなさいというふうに書いてありますけど、カフっていう言葉で、その、受け取るっていう言葉が、ヘブライ語では使われています。だから、あなたの心に神の言葉、私の言葉を受け取りなさいということです。神の言葉を受け取らなければ、心に収めることはできません。言葉を受け取る、何かを受け取るには意志が必要です。聞こうとしないと、受け取ろうとしないと受け取ることできません。聞こうとしないと聞くことできないです。受け取るには、従順が必要です。神が言っておられることに耳を傾けなさいって言ったら、はい、そうしますって。そうやって神の言葉を受け取るんですよ。従順と意志を働かせて。そして心に収めて、心にその神の言葉をいっぱいにして出ていくんですよ。そして捕囚の民のところに行き、語れって。そしたら彼らが聞く聞かないは関係なくなるって。神がエゼキエルを立たせて、力を与えて、彼らがその鉄面皮だけど、もっと固くして、もっとその確固たるその信仰と、神に対する信頼と、神が与えてくださる力を与えてくださるって、それで行きなさいって。12節と13節。それから霊が私を引き上げた。その時私は後ろの方で、見住まいの主の栄光は本部かな、という大きな轟きの音を聞いた。 それは互いに触れ合う生き物たちの翼の音と、そのそばの輪の音で、大きな轟きの音であった。で、このミザの下にいるケルベムたちのその羽の音ですよね。だからその音は、なんていうんですかね、この大きな轟きの音なんですけど、その音というのは、はっきりとした言葉なんですよ。面白いですよね。羽がボンって、この音が鳴らすたんびに、さっき、なんだ、赤小瓶が鳴いてましたけど、キロロロロロって。あれが、その、なんだ、ミスマイの死の栄光は褒むべきかな、な、な、な、な、な、みたいな感じで、その大きな轟きのように、その、響いてるんですよ。だからもう、ケルビムという存在というのは、もう、一挙手一投足神を礼拝してるんですね。そういう生き物ですよ。それがはっきりとした言葉、大きな轟きの音で聞こえてきたと。その霊が彼を引き上げたからね。で、14節。霊が私を持ち上げ、私を捕らえたので、私は憤って苦々しい思いで出ていった。しかし、主の御手は強く私の上にのしかかっていた。ちょっと難しいです、この箇所。で、いろいろとその調べて見てみました。で、霊が彼を持ち上げて捕らえたというふうに書いてあります。エゼキエルは憤って苦々しい思いで出ていったって。で、この憤るというその言葉ですけど、憤るというふうに訳することもできるんだけど、この憤りっていうのは何かっていうと、その霊の激しさ。ヒートっていう、英語ではヒートっていう風になってると思います。熱量みたいな。だからその霊が、このエゼキエルは憤って苦々しい思いで出ていたというのを、もうちょっと直訳すると、苦々しさと霊の激しさを感じて出ていったっていうような、ニュアンスです。だからこの霊の激しさっていうのは熱とか、このエキサイトメント、この興奮とか、怒りっていうふうに訳することもできるし、そのいても立ってもいられないような状態。もうその熱が込み上げてきて、なんかしないといけないっていうような、その状態を表す言葉が、ここでは、憤ってっていう、その憤りっていうふうに訳されています。で、苦々しいっていうのも、なんていうんですかね、その霊が激しく、この強く迫ってきて、なんか苦い思いというか、もういても立ってもいられないようなそういう感じで、その悪い意味での苦味ではなく、なんかしないといけないっていうような、そのじっとしていることに対する苦味なんかしないと、なんかこうなんかしないとっていう、こういういかんといけないっていうような、そういうその感覚です。だから苦味とか怒り、憤りっていうのはここでそういうふうに訳されてますけども、そのなんていうのかな、マイナスのネガティブな面ではないです。悪い意味ではなくて、そのもっとポジティブな、その突き動かされ、霊に突き動かされるような、そのような状態です。で、主の御手が強く私の上にのしかかっていたって。主の御手っていうのは神が与える力とか思いですよ。だからその霊が内側で燃えてて、その神がさらにその強く、重く、エゼキエルの上にその手を置いてるわけですよ。だから出ていけるんですよ。乗り気しないですよ。この人たち鉄面皮ですって。あなたの言うことおそらく聞かないよって。その人たちに対して使わされるって どんな思いでしょうね。マジっすかって。でも内側で精霊が燃えてて、その内側で精霊が私を突き動かしていて、神の御手が私たちのその上にその伸ばされていて、神が思いとか力を与えてくださるから出ていけるんですよ。それを信頼するからエゼキエルは受け取ることができて、出ていく力があったんですよ。彼にその元々の強い力があったわけじゃないんですよ。精霊が内側で働いて、上からは神の力が与えられるっていう、それを受け取ったから出ていけるんですよ。私たちも同じです。どうやって福音を述べ伝えるんですか、私なんかがって。できるわけないじゃないですかって。できるんだったら私を一夜にして変えてみてくださいよっていうふうな、なんかもう起こり得ないことを神に求めていかない理由にするんですよ。だけどものすごく至って現実的なんですよ。神の私たちを使わすということは。 私たちがただ神のその力やその聖霊の力を信頼して、それを理解して出ていくか出ていかないかという話なんですよ。神に応答する気乗りがしないんだったら、正直にそれを認めて神の助けを求めればいいんですよ。私嫌ですって、うわ福音を述べ伝えるとか、なんかたまにないですか、人と話してるときに、いやこの流れの中ではそのイエス・キリストのことを話せるだろうって、今よ今って、はい今それは罪だって言おう、はい今、あなたにはイエス・キリストが必要だって言おう、はい今だよ。誰もいなかったりするんですよ、職員室とかで質問とかされるんですよ。でその時に葛藤するんですよ、いますか。気乗りがしないんだったらその瞬間祈っていいんですよ。私気乗りしませんって、私はなんか弱さしかなくてできないっていうか、もうどうやって思われてるかとか、そんな怖いです、神に正直に認めればいいんですよ。そしたら神は助けてくださるはずだから。自分の力とか義務感とか習慣とかでこなしたとしても、その行いに、その奉仕に、神との関係に、私の中に喜びなんかないですよ。辛いなーっていうことしかないんですよ。だからバーンアウトするんですよ。燃え尽きてしまうんですよ。もうダメだって。で、義務感とか習慣でこなして喜びっていうのが、神との関係とか自分がやってるその奉仕に喜びが見出せないと、どうするかっていうと、燃料が必要だから、人からの評価をもらいたくなるんですよ。よくやってるねって言われたいんですよ。ありがとうってとにかく言われたいんですよ。そうすると人からの評価に価値を見出し始めて、大きく道を逸れてしまうんですよ。神からよくやったねって言われるためにやってたはずなのに、最初。でも神に信頼して、もう正直に気乗りしないことも認めて、神が与えてくださる力で踏み出すんであれば、喜びは失われないですよ。15節。そこで私はテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで7日間呆然として彼らの中に留まっていた。テルアビブというのは現在の商業都市のテルアビブとはちょっと違います。アブラハムの出身地がウルにあるんですけど、そのバビロンの北の方に、ウルからだいたい100キロぐらい北にあった町です。ケバル川が流れているほとりの町。多くのイスラエル人たち、捕囚にされた人たちが住んでいたところです。そこに7日間留まっていたって、呆然として。別の訳だと、非常に驚きながらって。何に驚いたかはわかりません。もしかすると、そのイスラエルの民の状態を見て驚いてたかもしれないです。もしくは神が自分に与えてくださったその証明に、飯に、仕事に、仕事というか奉仕に驚いたもかもしれません。でもいろんなその目の前のことを観察しながら、いろいろと思い巡らしていたはずです。7日間。ちなみにエゼキエルは祭司でしたけども、祭司がその自分がその、祭司としての働きにを始める前、7日間身を清めるんですよ。だからその7日間ともかかってるかもしれませんね。で、その7日間、エゼキエルが何をしたかというと、何もしないで、ただ呆然としながら、驚きながら、神の前に静まって、自分がこれから仕える人々のことを観察してたんですよ。彼らの必要を見てたり、彼らの傾向性を見てたり、どのような問題があるかということを理解しようとしたんですよ。そして、7日間、神の自分に合った言葉とか、幻とかを思い巡らして、いやー、神が私とこのような方がおられるんだったら大丈夫だ、きっと。神の霊が私をその立たせてくださるんだったら大丈夫だって言って、信仰を働かせてたんですよ。私たちにもこの清めの期間が必要です。7日間とは言わないけど。いろんなその奉仕とか、その神に対して何かやろうとするときに、ちょっとでも、7分でも、7秒でも、わかんないですけど、7にこだわる必要はないんですけど。やっぱその、なぜ私はこれから今使えようとしているんだろうか。神が私に、神に対するその応答なんだよな、って。神が私のその上に神の御手を置いてくださってるはずだと。聖霊が私のうちに働いておられて、その聖霊が私に、その私を突き動かして、その使える働きをさせてくださるんだって。で、そういうその、毎回毎回確認していかないと、いとも簡単に義務感とか習慣から奉仕とか神に対する応答をしているような 感じになっちゃいます。だから毎度毎度習慣にしないで、義務感にしないで、本当にその一回静まって、神が私を愛してくださっていることや、聖霊が私の内側で働いてくださることに期待して、祈って、仕事に取り掛かる、奉仕に取り掛かる。奉仕をしたいのか、仕事をしたいのかじゃないですか。私たちは奉仕したいですよね。神に対する応答をしたいです。16節と17節。7日の終わりになっては私に次のような死の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。イスラエルの家の見張り人とするとエゼキエルに言いました。だから声を上げる必要があります。見張り人はね、敵が来たら敵が来たーって大きな声を上げて叫ぶ必要があります。嘘をついてはなりません。信じないからね。狼少年になっちゃうから。だから神が語る言葉をそのまま声を上げて語りなさいと。聞く人のリアクションは関係ない。それが見張り人の役割です。その人たちが聞く聞かないは、逃げる逃げないはその人たちの自由というかその人たちが決めることです。でも見張り人としては敵が来たとか。そうやってその声を上げるのが見張り人の役割。悪者に対して見張り人として語る責任があるというふうに神はエゼキエルに語っています。18節と19節。私が悪者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私はその彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。悪者に対しても、その悔い改めて命を得なさいという言葉を必ず伝えなさいと。あなたが伝えないんだったら、その人は悔い改めないので、自分のその罪のゆえに死にますと、滅びますと。でもその場合あなたが語らなかったので、あなたはこの人が滅んでしまうというその血の責任を負うことになりますよと。もしあなたがその語ったのにこの人が悔い改めなかったら、自分のその罪のゆえに彼は死にますけども、だけどその血の責任はあなたにはありませんと。あなたは自分の命を救うことになりますと。だからやるべきことをやりなさいと。20節と21節は正しい人たちに対することです。もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかしもしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから、彼は生きながらえ、あなた自身も自分の命を行うことになる、救うことになる。だから正しい人たちに対しても罪を犯してはならないということを伝えなければならないって。そう言わないで彼らが罪を犯してしまって、その罪のように滅んでしまったら、その人たちの血の責任はあなたにあるって。でもあなたが警告を与えて、彼らが悔い改めたのであれば、彼らはその命を救うことになるし、あなたも救うことになる。自分の命を。預言者という人の、その、に与えられるこの責任というのは大きいですよ。牧師教育者も同じですけど。で、良い言葉、正しい言葉、正しい真理を知っている、神の言葉を知っている責任というのは、少なからず私たちにはあります。福音を十分に味わって、福音を自分の生活を通してその述べ伝えていく必要があります。だから述べ伝えなさいって言ってるから。私の言葉はそのイエス・キリストについてその証しする福音の言葉を語ってるだろうかということを毎日どっかで吟味する必要があります。私の行いは、私の振る舞いは福音を語ってるんだろうかって。もしその言葉、答えがノーであれば、神は私たちに力を与えてくださるし、聖霊が内側で働いて私たちにその思いも与えてくださるんですよ。必要であれば、まあ必要なんですけど、神に応答するために必要があるんだったら、その必要を神はすべて満たしてくださいます。ただ私たちが神を信頼して一歩踏み出すだけです。22節から24節。 そのところで主の御手が私の上にあった。主は私に仰せられた。さあ谷間に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。私はすぐ谷間に出て行った。するとそこに主の栄光がかつて私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。しかし霊が私のうちに入り私を立ち上がらせた。主の栄光が今度もまた現れたんですね。神の言葉に従いました。その、谷間に行きなさいというふうに従ったら神の栄光が現れました。そしてエゼキエルはひれ伏したというふうに書いてあります。このひれ伏すというのも顔から倒れるという言葉が使われています。で、そのような状態だったんですけど、聖霊が彼のうちに入って彼を立ち上がらせました。前回と同じですね。立ち上がったところで神の言葉が聞こえてくるというか、神が言葉を語ります。24節からの後半から26節、主は私に語りかけて仰せられた。行ってあなたの家に閉じこもっていよ。人の子よ、今あなたに縄がかけられ、あなたはそれで縛られて彼らのところに出て行けなくなる。私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり彼らを責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。神のタイミングですよね。家に閉じこもっていることもあると。イスラエルの民のところに出ていくことを禁じて、語ることも禁じてるんですよ。神がそれを禁じているときはあります。でも、27節。しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く。私は彼らに、主である、あなたは彼らに、神である主はこう仰せられると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らが反逆の家だからだ。彼が語るべき言葉を神から受け取ったら、神は口を開くんですよ。聞く者に聞かせ、聞かない者には聞かせないでいいって。イエス・キリストは耳のある者は聞きなさいというふうに言いました。だから、聞くか聞かないかっていうのは、聞く人のある意味自由です。だけど、語る方としては、神に落として語るということを、その、手と手首、追求する必要があるんですよ。神に対してやるんですよ。神に使わされるもの、見張り人というのは、神の前に低くなっている者たちですよ。そして神の霊によって奮い立たせた者たち。神の言葉を心に受け取った者たち。そして神の御手によって、神の御手と神の霊によって力と思いが与えられる者たち。自分が使わされる人々に対してではなく、使わす神に対して応答する者たち。それが見張り人ですよ。使える者たちですよ。私たちが神に使わされる者として、お互いの見張り人として、またお互いのその使わされる全世界に対する見張り人として機能できますように。私たちに主イエスにあるフェローシップが与えられて、お互いが励まし合うことができますように。毎日の生活の中で神を覚えて、神に信頼して、聖霊の力によって一歩踏み出していけますように。そして、この教会を通して、私たち一人一人を通して、神の国が、この久米島で広がっていきますように。私にはできませんけど、神にはできます。それを見たいですよ。そしたら、神に栄光が帰ります。神ってすごいね。私じゃなくて神ですよって。そういうのを見たい。祈ります。天の父さん。私たちの考えや、私たちの思いを超えて、力強く、清く、恵み深く、憐れみ深く、愛と恵みに満ちておられる、あなたの前に、あなたのことを思い巡らして、どうか私たちが、そのたんびに、あなたの前に低くなっていられますように。あまりにもあなたのその素晴らしさが自分に迫ってきて、エゼキエルのように、もう顔から倒れ込むような、もうあなたの偉大さに、もうただひれ伏すことしかできないような、そのような、リアリティを伴ったあなたの素晴らしさを、毎日の生活の中で、味わっていることができるように助けてください。そして聖霊が私の内側に住んでおられて、その聖霊が私を奮い立たせてくださって、あなたの声を聞かせ、あなたに信頼させ、そして一歩踏み出させる毎日を歩むことができますように。 何の力もない私に、大きな力を持ったあなたが力を注ぎ、私を通して、私たち一人一人を通して、この教会を通して、それぞれ使わされているところで、あなたのご計画が実現していくのをどうか見させてください。あなたの国がこの久米島で私の周りに広がっていくのをどうか見させてください。お願いします。あなたに信頼し、一歩踏み出す思いと力を、信仰を与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。